今日はヤコブの手紙第1章19節から27節です。このところでは御言葉を行うことについて語られています。19節にヤコブは愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさいと勧めをしています。何をわきまえるのか。それは聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいということを進めたわけです。私たちは人が言うことよりも自分が言うことを主張したい。そして特にはもうカーッとなってしまう。そしてそれが言葉に出る、行動に出るということがありますけれども、20節に人の怒りは神の義を実現しないのです。まあ私たちは自分が正しいと思って、そしてもう相手に、きつく言ってしまうということがあると思います。じゃあ神の義とは何か。それはイエス・キリストが十字架で私たちの罪を許してくださって、義としてくださったということです。ですから私たちはその十字架の罪の許しをどのような時があってもやはり忘れない。神の義を表すということであるわけです。ですから、この怒りでもって正しさを表すことができるんだろうか。それはできないということであるわけです。いくら自分が正しくても、その怒りの感情に任せて話すときに逆に人の心を傷つけてしまう。決してそれは神の義を実現しないものであるということになるわけです。ですから21節にこの汚れやあふれる悪を捨て去りということがあるわけです。自分は正しい、間違っていない、そしてもう感情に左右されてしまうということを私たちはこの捨て去って、むしろこの心に植え付けられた御言葉とあるわけです。まず私たちはしっかりと神様の御言葉を心の中に植え付けていただく。そしてそれが豊かに実らされていくということの方がずっと素晴らしいことになるわけです。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。まさに私たちは御言葉によってコントロールしていただくことができる。それは御聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、また御言葉をもって私たちを制御し、また逆には積極的に進めていただくことができる。そのことは22節に御言葉を行う人になりなさいという勧めがあるわけです。ですから私たちは日常の生活の中でこの神の御言葉に従って生きているだろうか、神の御言葉を行っているだろうか。まあ、イエス様はこの兄弟に水いっぱいあげるものは私にしたことであるということを言われましたけれども、本当にそれは些細な小さなことであったとしても、本当にこのイエス様が言われたそのことを私たちが行うならば、それは御言葉を行っているということになっているわけです。22節の後半見ると、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。ただ聞いて、その時はああそうかと言ってるんですけれども、もうすぐ過ぎ去ってしまうわけです。それは23節にこの自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようですとあるわけです。まあ鏡は私たちも日常生活あります。それを見る。そして、実はこの聞くだけのもの、御言葉を行わないっていうのは、24節を見ると眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいますと。だからその時はわかるけれども、そこから去っていったらもうすぐに忘れてしまう。しかし25節にこの自由をもたらす完全な律法を 一心に見つめてそれから離れない人というのが出てきているわけです。まあ、同じ律法でもですね、一心に見つめてそれから離れない、神の御言葉から離れない、ずっと神の御言葉が自分の心の中にある、その人は実際に行う人になる。ヤコブはそう言っているわけです。まあ、聖書のある箇所には自分の心の肉皮に御言葉を刻みつけるっていうような言葉が出てきているわけですけれども、だから御言葉をすぐ忘れてしまう人、御言葉が心の中に留まっている人、イエス様はあの種まきで例えを語られて、もう御言葉がすぐに奪われてしまう。逆に柔らかい地に御言葉がまかれて、しっかりそれが成長していくと、もう30倍、60倍、100倍に実を結ぶということを言われたわけです。だから要は神様の御言葉が自分の心の中にとどまって、そして自分の心は一心にその御言葉を見つめ、それから離れないという人は実際に御言葉を行い、そしてその報いは何かっていうと、その行いによって祝福されます、祝福が与えられるということであるわけです。問題は自分が祝福されているのか、そうでないのか、それはもうその人の姿を見たら明らかになるのではないだろうかと思います。ですからその姿っていうのは、その後の26節27節に現れてきているわけです。自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず、もう文句ばっかり言って、そしてもう不平不満を言う、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものですとあるわけです。ですから実際にその人の心の中に神の御言葉がとどまり、そしてもう喜びと感謝にあふれているのか、そうでなくてもう外面だけ繕っているというものは本当に虚しい人生、まさに自分の心を偽り、もう形だけのものでしかないような、まあ、宗教心というか、もう一般の人は宗教というふうに言ってますけれども、そういうものであるわけです。しかし逆に、27節に父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないように自分を守ることです。自分よりもはるかに弱い、そういう人たち、困っている者を助ける、そしてまたこの世の汚れに染まれないように自分を守っている、それはもうまさに神の御前で清く汚れのない者として生きるということであるわけです。その人こそ神様に祝福される。もちろんもう助けてもらった人たちは喜ぶということがあるわけですけれども、まあ、私たちはどのような毎日生活をしているだろうか。私たちは御言葉をただ聞いて過ごしてしまうというのではなくて、御言葉を行う、そういうものとして生きるものとさせていただきたいと思います。